毎月第2週の水曜日の午後1時からお送りしております。備えて安心のコーナーです。さまざまな災害に対する備えについて防災士の辻川実さんにお話を伺っております。辻川さん、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、新年ね、明けましてもう結構あっという間に、
もうそうですよね、
9日ですけど、
いや大変ですよね、1日が早くてね。
そうですねでもなんかまずまず、まあ、釧路に関しては穏やかな、
そうです ね、お天気も非常に安定しましたしね、はい、途中ちょっと雪降ってツルツルだった日もありましたけどもね、はい、いいお天気だったかなと思います。
はい、ね、まあ、去年はね、今年の一時が ね、災いという、災害の災という一でしたからね、
はい、本当に災害がね、特に目立った1年間だったなという気がしますよね、はい、まあ、今年はね、よくずっと平成最後の、平成最後のって言葉がつきまとうんですけども、はい、まあ、考えてみると実は平成だけじゃなくって、はい、2010年代も今年が最後、2019年ですから。
そうですね、ね、
で、はい、考えると2011年が東日本大震災でしたよ ね、
はい、そうですね、
まあ、2010年代っていうのはまさに災害の年代だったのかなという、うん、気がしてます。まあ、本当にこの2019年1年ね、うん、穏やかな年 で、まあ、災害で命を落とす方がね、一、はい、人でもいない明るい年 で、その後はオリンピックですから、
そうですね、
そういう形でね、綺麗につながってほしいなと思いますよね、はい。
ただもうね、年始早々びっくりしたのが、うん、熊本で震度6弱の地震がありましたよね、
はいはい、揺れましたね。1月3日の午後6時過ぎでしたね、はい、で熊本県で最大震度6弱で、ただマグニチュードは 5.1 なんですよ、はい。
まあ、ですから、まあ、うん、大きさで言うと、
そうでもないんですよね、はい、うん、で今震度っていうのは機械で測っていて、はい、で厳密な震度が 5.5 だったそうです、
はい、
ということで、まあ、5.5 から 6.0 が震度6弱というふうに表現されるので、はい、ちょっと大きい数字に見えるんですけれどもね、はい、まあ、震源の深さが10キロということで浅いということで ね、うん、でね、真上では震度6弱になったようです、
はい。
まあ、それだけではなくて、実はその年末、30日の日の明け方、はい、ね、地震で目覚めた方もいるかもしれないですが、十勝地方南部でマグニチュード 5.4、
はい、
それからあとは昨日ですね、1月8日の午後10時前にね、種子島で、はい、マグニチュード 6.4 の地震ということで、
はい、
この種子島の地震では海面変動の予測ということでね、
はい、
津波の被害はないけれども海面が動くかもしれませんよっていう予報が出されました、はい。まあ、そういうような形でね、大きい地震がちょっと相次いでますね。
そうですね、うん、なんか最近揺れてることが多いなと思うんですけども、ただ釧路にとっても1月っていうのは大きな地震があった月なんですよね、
はい。まあ、平成5年1月15日でした、
はいはい、
午後8時6分
はい、
釧路沖を震源とするマグニチュード 7.5、 新聞によっては 7.8 って書いてたりするんですが、
はい、
厳密に言うと 7.5 と、評価されてるんですね、
はい。
こういう大地震が発生しました、平成5年釧路沖地震といいますね、
はい。
釧路市内では震度6を観測ということで、はい、まあ、その日は成人式でした、
はい。
まあ、今はね、第2月曜日なんで、今度の14日ですか。
そうです ね、
この当時は15日が成人式でしたから、
はい、
式の後に飲みに行ってた方もね、いるかもしれませんね。
そうですね、
はい。まあ、ただあれから26年経ちました、
はい。
ね、もうその後生まれた子はもちろんそうですけれども、うん、普通に暮らしてる方でもね、何それ、釧路沖地震って何っていう方増えてきてるっていうのは確かにあります、はい。まあ、当時は今みたいに緊急地震速報というものはありませんでしたから、
はい、
まあ、テレビやラジオね、それからこういったところでも実際に現地の中継がつながるのは数時間後、
はい、
なかなか状況がわからないっていうのが当時の、実際でした、
はい。
まあ、本当にこのね、災害を経験したがゆえにですね、うん、実はその地震報道が良くなったりだとか、
はい、
あとはその2年後に阪神淡路大震災も起きてるんですが、
はい、
その時の復旧に釧路沖地震が生かされてるということもありましたよね、
はい。
まあ、今日はその1月15日という釧路の防災において節目といえる日を前にして、巨大地震に負けない心構えというお話をしたいと思います。
はい、はい。で、やっぱり、この地域っていうのは本当ね、いつ大きな地震が来てもおかしくないよって言われている地域ですもんね。
まあ、もう年変わりましたので、もう一昨年になりますよね、
はい。
政府の地震本部の発表で、まあ、千島海溝を震源とする超巨大地震が 向こう30年で起きる確率というのが発表されて、
はい、
それが7から 40% という評価でした、
はい、
まあ、単純に考えればもう発表から1年が経過してますので、さらにもしかしたら確率が高くなってるかもしれませんね。
はい、
でさらにこの想定されている地震というのは、マグニチュード9、その東日本大震災クラスの地震なんですね、うん、
はい、
で先ほど言いました平成5年の釧路沖地震と比べると、
はい、
どのぐらい大きいと思いますか？
釧路沖の時はマグニチュード 7.5、
はい、
と言われてました ね。で想定されているのがマグニチュード
9です。
まあ 1.5 増えるんだな
って、うん、思います
けども、
ね、はい、これ私数学が苦手なんで説明は省略します、
はい、
130倍になるんだそうです。
これはちょっと、はい、130倍って
で、うん、そうなんですよ。
釧路沖って辻川さんはその時釧路に
いた？もちろんいました、はい、
その時体験した人って本当に忘れられない揺れだったよって言うじゃないですか。
私は特にアパートの5階に住んでたんで余計に揺れましたね、は
い、それの130倍って言われるとも
うちょっと想像つかないと思いますね、
は
い、
ですよね。
うん、
すごいエネルギーなんだなっていう。そうなんですよ。
じゃあね、その130倍もの大きな地震がね、はい、向こう30年で本当に起きるんだろうかっていうところは皆さん思ってると思います、
はい、
でこれはもうはっきり断言できません、地震というのは本当にいつ何起こるかわからないんですが、まあ、釧路という場所は繰り返し繰り返しね、大きい地震に見舞われていますと、
はい、
いうことはもうご承知だと思いますよね、
はい、
まあ、いつかは必ず揺れるんだと思っていただいていいと思います、
はい、
うん、まあ、しかもですね、釧路で震度6以上の揺れというのは、はい、ここ25年ほど経験していないですね。
そうですね、
はい、もう四半世紀です、うん、はい、もうね、私もそうですけどね、だんだんだんだんその時の揺れどうだったかな、まあ、まだ体で覚えてるとはいえね、はい、だんだん意識って薄れつつあるのかなという気がします、
は
い、
そうですね、人はね、本当、はい、忘れる生き物ですからね。
そうですね。
じゃあ大きな地震が起こったら私たちはどうしたらいいんでしょうかね、
はい、まあ、まず今お話をした海溝型の巨大地震ということであれば、まあ、おそらくですね、緊急地震速報は間に合います、
はい、
なので、まあ、携帯電話やスマートフォン、あとはまあもちろんラジオね、こういったところから速報が出ますから、
はい、
まず身の安全を確保してください、
はい、
ね、頭を守るですとか、倒れやすいものから離れるということですね、
はいはい、
でそのためにはしっかり普段から家具の固定、あるいはできれば本当に家屋の耐震化、
はい、
ね、これをしっかりやっておいてください、
はい、
で家の中を安心な場所にしておいてください、
はい、
であとはこの時期ね、ストーブ炊いてますよね、
はい、
まあ、火器をよく使うんですけれども、暖房器具、ストーブだとかガス供給というのは震度5を超えた大きい揺れで自動的に止まる設計になってます、
はい、
ですので慌てて火を消しに行くっていうことだけはやめましょう、う
ん、はい
はい、で揺れが収まったらスイッチを切ってもらって元栓を閉めるとか、はい、安全対策をしてください、
はい、
でその後我が家の無事を確認しながら、もちろんラジオですとかそういったもので情報収集を急いでください、
はい、
で大体地震から3分ぐらいで津波が起きるよっていう予告が出ます、
はい
はい、で津波に関する情報が出たら速やかに避難を開始してください、
はい、
で避難を始めるときは必ず電気のブレーカーを切って出てってくださいね、
はい、
でしかもできる限り徒歩で避難しましょう、
はい、
でさらには身軽な避難をするために非常用の持ち出し袋、これはすぐ出せる場所に、
はい、
なおかつ必要最低限で物を入れておいてください、
はい、
まあ、よくいらっしゃるんですよね、重たい20キロぐらいある避難袋持ってる方いるんですけどね、いざという時走れません。
そうです ね、
避難が困難になるのでね、
はい、
やめてください。でもし津波がないということになってもですね、はい、激しい揺れが火事を起こしている可能性があるので、
はい、
近隣の人たちと声を掛け合ってですね、火事が出てないかとか家が壊れてないか、あるいは家の中でタンスに家が人が挟まってないかとか、
はい
ね、そういったことで確認し合うということも大事ですね、
はい、わかりました。で避難所ですね、皆さんご自宅の近くとか、うん、職場の近く、うん、学校の近くだとかの避難所って、うん、意外と分かってなかったりとかするかもしれないですね。
そうですよね、特に今年釧路に初めて住んでる方だとか、まあ、移動のある方は特にね、はい、もう覚えきれないっていう話もあるんですけれども、
はい、
まあ、釧路は今お話した通りね、こういう大きい地震、津波の可能性がある場所でもありますので、うん、必ず把握はしてください、
はい、
しかも複数 把握してくださいということなんです。はい、まあ、釧路市内の場合ですね、1キロ以内に必ず津波避難場所があるよという、そういう設定になっています。
はい、
1キロというと大体まあ歩いて15分ぐらいでしょうかね。で、ただ冬場この時期道路が凍ったり雪が積もるということで結構歩いても時間かかっちゃうんですよ。
はい、
でさらに恐ろしいのは激しい地震、さっきね130倍のと言いましたけど、どんな揺れが来るかわからない、で、はい、例えば建物だけじゃなくって道路が壊れて通れない、っていう可能性もねなきにしもあらずなんですよね。はい、ということでできれば最寄りの避難場所は最低2箇所把握していただきたいと思います。
はい、
でさらに事前にですね避難経路を自分の足で歩いて確認をしてください。
はい、
でもちろん避難を始めるときというのはご近所にも声を掛け合いながらね、逃げるぞということで、歩いていただくのがいいですね。
そうですね。で津波に関して、まあ、皆さん東日本大震災の時の記憶もあるかと思うんですけども、これはあれなんですね、繰り返しやってくるものなんですね。
そうなんです。まあ、1回ドドッと来て終わりじゃないんですね。
はい、
で、まあ、その今お話あった東日本大震災の時、釧路でも2メートルを超える津波が観測されました。
はい、
で2メートルっていうとちょっと想像つきにくいかもしれませんね。
はい、
ただ20センチの津波ね、よくただの波であればね、海岸線、波だら普通にスーッとスーッと引くんで、耐えれるんですけど、津波の場合は壁のように押し寄せてくるので、わずか20センチでも大人の足は救われて立ってられないんです。
はい、
ということで、津波の注意報が出されたら、いや、もしかしたら警報に切り替わるかもしれないぞと考えて、もう避難を始めておくということが肝心です。
はい、
であと、今、話しあった通りで津波というのは2波3波と繰り返しやってきます。
はい、
ですから1回引いたらもう大丈夫じゃなくって、警報が解除になるまでは必ず安全な場所、避難場所に留まってください。
はい、
そして絶対にいるんです。間違っても海の様子は見に行っちゃいけません。
はい、
はい、絶対に助からないです。
はい、はい、ということでまず逃げるということですね。
はい、
で、2波3波と来る可能性があるよということですね。ということで、まあ、やっぱり自分から逃げるとか、周りにも逃げるように声をかけるとかっていうのがとっても大事なんですね。
そうですね。東日本大震災の時もそうでしたけども、
はい、
避難をしてくださいよという声かけをしていた警察官、あるいは消防の方々、はい、あとはもっと民生委員の方、こういう方々が命を落としてるんです。
はい、
それは助けに行こうということでね、もう皆さんお仕事で使命がありますから、
はい、
もうその使命で走ってらっしゃる。ただそれがきっかけで命を落としてるっていう実際があるんですね。
はい、
でこの経験から一定の時間が経った場合はもう避難を促す行動を取りやめましょうというような取り決めが作られたんです。
はい、
ただ実際にね、民生委員さんに話を聞いても、いやだからって見捨てては逃げるわけにはいかないんだっていう方もいらっしゃるんですよ。
はい、
で皆さん今ラジオ聞いてる方もちろんそうですが、ご家族皆さんそうです。少なくとも誰かに促されて避難をするんじゃなくて、
はい、
自ら率先して避難をするという人であっていただきたいと思います。
はい、
で何かあっても誰かが助けてくれるからいいんだ、
はい、
ね、そういう考え方は間違いです。
はい、
ね、災害対策の基本は何度もこの番組でもお伝えしてますが、自助、ね、自分で行動することなんですね。
はい、
そこをしっかりと皆さんもう一度考え直していただきたいと思います。
自分で行動して自分で助かることが誰かの命を助けることにつながるってい
う、そういうことです。
ことなんですね。
はい、
はい、そして、まあ、このコーナーは備えて安心というコーナーですけども、やはり日頃からの備えというのがとても大切なんですね。
そうですね。まあ、兆候が分かるものといえば台風だとか、
はい、
まあ、あとは大雨災害、まあ、吹雪もある程度事前に分かりますけれども、
はい、
地震や津波は全く突然やってくるということですから、
はい、
まあ避難場所だとか、あとは家族との連絡方法、
はい、
あとは激しい揺れに対する備えというのは、はい、もうやはりもう前もって考えるべきです。でちょうど1月15日釧路沖地震が起きた日というのをですね、事前にこういうものを家族で話を合っておくというきっかけ、
はい、
そういう日にしていただきたいなと思います。
はいはい、ということで、まあ、釧路にとっては本当にね、忘れてはいけない1月15日が間もなくやってきますよということで、まあ、大きな地震、それから津波に対する備えについてご紹介いただきました。
はい、
さて1月はですね、まあ、様々なその、まあ、防災に関する講演会ですとかもあるんですけども、
ねえ、はい、
ね、いつもやってますワークショップ、今回特別企画で開催なんですね。
そうなんです。ちょっと今回頑張ってしまいました。
はい、
ということでですね、まあ、WAT で、毎月開催 催中の釧路の防災を考える市民ワークショップ、はい、今回1月で7回目になりますが、はい、いつもこの週末なんですけども、はい、来週末になります、はい、来週末1月19日土曜日に開催します、
はい、
で普段はワットの会議室でやってるんですけども、はい、今回はワットを離れまして、マナボットの向かい側にある坂の上会館というはい、スポーツの合宿とかね、今やってるとこなんですけども、
はい、
そこを会場をお借りしました、
はい、
でその坂の上会館を模擬避難所というふうに見立てまして、じゃあどのように運営するんだろうとか、あとはじゃあ課題いくつかありますけども、どう解決するんだろうかということを実際にその会館を使いながら行動して考える、はい、そういう、場になります。避難所運営をシミュレーションしようというテーマになります、
はい、
で例えばですが、避難者の個別の事情、
はい、ね、
例えば耳が不自由の方だとか、あとは、子供さんがいて小さい子さんが夜泣きがひどいとか、はい、いろいろあると思います、でそういったも、ことにどう対処するか、
はい、
あるいはペットと同行避難してきたらどうするか、ね、その他いろいろあるんですけれども、はい、そういったことを考えたいと思います、
はい、
で今回はですね、朝10時スタートになります、
はい、
普段はねお昼からやってるんですが、今回は朝10時から午後2時までのスケジュールになってます、
はい、
お昼挟むじゃないかと、いうことなんですが、ここはあの食事の配給を模したお昼ご飯を、はい、用意しますので、はい、あのお腹を空かせて来てください。あ、違うか。
参加無料なんですか。
参加無料でございます。
参加無料で、はい、ちょっと、はい、昼食もある、
まあ、あのそんなにたくさんの量じゃないんでね、お腹いっぱいにはなれないと思いますけれども、はい、そういった形で午後までかかりますけど、ぜひ気軽に参加していただきたいなと思います、
は
い、
これ事前の申し込みはあった方がいいですか。
ぜひしてください、はい、で、はい、今回ですね、実はあの中間支援センターというワットのようなセンターが全道にあるんですが、
はい、
そこのスタッフの研修会も兼ねているので、関係者も相当な数来るんですね、で市民の皆さんへ用意している枠は30名はい、になります。全体で60人しか入れないので、
あ、そうですか、
はい、できれば確実にご参加いただくためにはお電話をお願いします。
はい、はい、お願いします。
それからもう一つ、
はい、
実はそのワークショップの前の日1月18日金曜日なんですが、
はい、
午後1時半から、こちら会場はワットになります、
はい、
でペットの、災害対策ということで、札幌に本拠地を置いている動物愛護団体の NPO、はい、にゃんともネットワーク北海道さん、
はい、
代表の方実は釧路出身なんですね、
で
スタッフの方もお迎えをしまして、
はい、
でペットの災害対策の頭上訓練をする、にゃんともワークショップというですね、
はい、
ちょっと可愛らしいネーミングなんですけれども、はい、そういうものを実施します、
はい、
今回その特別企画になりますね、
はい、
で例えばそのペットと一緒に暮らす上での日頃の備え、あるいは避難時のペットの扱いということを皆さんで考えるという場になります、はい、でこれはぜひね、ペットを飼ってない方にもぜひ参加をしてね、あの自分たちはそうペットはいないよっていう方の目線というのもね、うん、出してもらうと、はい、より課題解決に近づくのかなと。
ああ、そうですか、
はい、
なるほど、
うん、
まあ、にゃんともってことなんですけど、猫ちゃんだけじゃなくて、あの、ワンちゃんとか、いろんな動物の災害対策ってことで捉えて、
うん、
で、はい、で飼ってる方も飼ってない方も、
特にこの団体さんは猫に特化した団体なんですけど、
あ
の今回の胆振地震ですね、
はい、
で被災地にですね繰り返し繰り返し入って、
はい、
でどんな要望があったって、ニワトリも助けてくれっていう話もあったっていうぐらい、いろんな活動をされてますのでね。
そうですか、
はい、
はい、ということで、まあ、ペット飼ってない方も含めて、
はい、
今度の18日ですね、
18日です
の金曜日午後1時半から、
はい、
市民活動センターワットで、
はい、
いうことですね、
はい
はい、
でまあ、18、19と続くわけですが、どちらも参加は無料です、
はいはい、
お気軽に参加をしてください、
はい、
で詳しいことはですね、パンフレットをご用意しておりますし、あとはあのFacebookページに本日更新をします、
はい、
そちらの方もぜひ見てください、
はい、
参加の問い合わせあるいは、申し込みは WAT の方までお電話をお願いいたします、
はい、お問い合わせの電話番号は0154-22-2232 0154-22-2232番までお願いいたします、
はい、ぜひお待ちしております、はい、よろしくお願いします。
もう1月もいろいろとね、こういうワークショップがあったり忙しい中なんですが、
が
まだ 1月楽しいね企画も今年初の開催であるんですよね。
まあ、FM 釧路さんでも結構ね、はい、取り上げてもらってるんでね、ご存知の方もいるかもしれませんが、はい、1月15日から、はい、2月1日まで、冬祭りがね、はい、2、3ですけど、その前の日までやってます、
はい、
市役所の防災庁舎前広場で、冬釧路サチロバタ、ね、北見では寒中焼肉、極寒焼肉がイベントになってますけど、釧路、はい、はなんと半月間やります、
はい、
日曜日だけはやってませんが、それ以外の日は、毎日、市役所の前でテントを用意してね、
はい、
みんなで焼肉やったりね、あと海鮮もオプションで用意したりとか、
はい、
飲み放題が2800円ですよ。焼肉も食べ放題90分。
そうなんですか、
ね、すごくお得なイベントだと思います、ね、
お得ですね。
でさらにね、お名前にね、幸せっていう字がつく方、
はい、
免許証とかなんか申してください、半額です。
これ名字でも
名前でも
いいんですか、そうなんですか。
基本的にはお一人様一回限りということにさせてもらいたいんですけども、はい、その方がいるグループであれば、まあ、その方だけ半額ですけど、みんなで割り勘にすればね、はい、ちょっと安くなるかな。
そうなんですか、幸割引
っていうか、ハッピー幸割って言うんですけど、
ね、ハッピー幸割がある
という、はい、そういうものもやっております。
はいはい、今回初めての企画ということで、まあ、寒いからといって中に閉じこもってばかりいるんじゃなく て、
で
外に出てね、
外で思いっきりね、寒さも楽しんじゃおうと、
そう、
も
うがっちりまかなって ね、
そうそうそう、だしかもテントの中なんで、一応肉焼くのは、
あ、なるほど、
ただ希望があれば、
はい、
ぜひ外にコンロを用意しますので
そうですか、
極寒の中、ね、焼肉しながらビール飲んでもらってね、
うわーすごいですね。
で食べられるお肉は吉安さんのね、海藻ポークジンギスカンとか、
美味しそうですね、
海藻ポークギョプサルとかね、
はい、
いろいろありますんでね、
いいですね、
楽しんでもらえるかと思いますので、
はい、寒さを楽しんでいこうという催し、1月15日から半月間やるよということでね、
はい、
こちらの方も、まあ、辻川さんもちょっと関わってらっしゃるという
のは、まあ、現地で売り子はしませんが、関わってますので、
はい、
はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、
ということで内容盛りだくさんでお送りしてきました。備えて安心、今日は1月15日を前にということでね、お話を伺ってきました。防災士辻川実さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。